はい、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。まず冒頭で私の方から、第三四半期決算の概要をですね、ご報告させていただきたいというふうに思います。画面にも映しましょう、お手元のところにも説明資料をご覧いただきたいと思います。目次的には2ページ目にありますように、サマリー株主還元、それから決算の概要、それから通期の業績予想、トピックス、それから最後に補足資料という構成で、させていただいております。で、まず概要的なところでいきますと、3ページ目ご覧いただきたいと思います。まず実績であります第3四半期の決算につきましては、為替影響、為替差益ですね、それから半導体不足の解消、供給面で の制約がだいぶ改善されてきたと、それから販売価格の面ではやっぱり必要な値上げをしっかりやり始めたということもございまして、これがこの第三四半期までの実績として現れて、売上高、利益ともに過去最高というふうになっております。12月期だけ抜いても同じような傾向でございます。これを踏まえて通期予想のレビューをかけました。で、結論から申しますと、売上高と営業利益は据え置き、前回予想を据え置いております。ちなみに利益とも、売上高利益とも過去最高でございます。他方で足元の状況が、為替前提ですとか原材料価格ですとか台数見通し、若干ここを修正させていただいております。それからあと残る 1,3 月期の見通しのところ、ちょっと予告編みたいになってますが、12月と比べると、成長戦略の時にご紹介したように、しっかり種をまいてこれを刈り取るという時期に入っておりますので、特に研究開発費をしっかり成果を出すということに傾注してまいりたいと思いますので、1,3 月期だけ見ると減益になる可能性がございます。それで4ページ目ご覧いただきたいと思います。これらの業績を踏まえての株主還元の基本方針でございます。もともと重要な課題というふうに申しておりますが、ここではですね、まず配当につきましては継続的かつ安定的な配当を基本としております。加えまして、総還元成功の向上を検討していくということにさせていただいております。配当を見ていただきますと、ここにありますように、年間配当は1株あたり110円、前期から10円増配ということでございますので、中間配で55円出しましたので、その残りの55円を期末配当で予定したいと思っております。加えまして、自己株の取得につきましては、上期にご案内の通り200億円実施いたしましたので、配当と自己株取得を足しますと、ちょうど 30.5% ぐらいの総還元成功ということでございます。この辺 の資本政策ですとか株主還元のところの話につきましては、これから取締役会でもしっかり資本コスト、それから成長投資合わせて、どういうところが一番適当かなということで、引き続き検討を加えていきたいというふうに復元させていただきたいと思います。それから参考のところに書いてございますけれども、これもすでにリリースですが、株主分割を、4分割することで、3月末を基準日として、実行する予定でございます。株価の水準ですか、それからやっぱり何といっても個人投資家の皆様に、求めやすい設定をする、投資単位をするというのがここでございます。5ページ目ご覧いただきたいと思います。実績の第3四半期の総括でございます。ご覧の通りでございます。この9ヶ月で売上高3兆8475億円、営業利益3466億円等々ということで、ご覧の通り売上高各利益ともですね、 過去最高ということと、それから3期連続で増収増益という結果となりました。でこれを四半期別にプロットしたのが6ページ目でございます。一番右が当10・12月期の実績でございますけれども、ちょうど前年あるいは前々年と比べてもですね、確実に増収増益となっておりまして、この水準としては10・12月としては過去最高ということになっております。で、営業利益の増減要因でございますが、7ページ目ご覧いただきたいと思います。左側の2つ、為替影響と原材料価格の変動のところは、いわゆる外的要因ということで、一番大きく聞いているのが為替影響で458億円の増益、それから原材料価格のところも、少し物価が出てきて92億円の増益ということになっております。それから加えまして、会社の稼ぐ力、実力値ということがそこから右のところでございますが、おかげさまで台数増ですとか、それから売上構成変化、原価低減、ここが尽力いたしまして増益要素になっております。赤いところでは減益要因でございますけども、これもある意味で成長戦略の着実な実行につながるということでございまして、特に研究開発費の増は171億円ということで減益になっておりますけど、しっかりこれは冒頭で申し上げましたように成果を出すということにつなげたいというふうに思っております。それから8ページ目は事業別の業績でございます。四輪事業につきましては、増収増益、二輪事業につきましても増収増益、ちなみに二輪事業の方は構造改善を着実に進めておりまして、営業利益率もなんとか 10% という高水準というふうになっております。他方マリン事業につきましては、北米市場の減速感が出てきておりますので、減収減益ということになっております。これ後ほどご紹介いたします。それから9ページ目以降は台数のご報告でございます。全体でございますけど、四輪車、生産台数の方は、おかげさまで半導体不足の解消がこの夏以降進んでまいりましたので、日本、欧州、インドで増加いたしました。他方で少しトピックス的になりますけど、パキスタン、ここでの減産がまだ続いておりまして、全体ではプラスマイナス合わせて前年並みということになっております。右側の真ん中等グラフであります販売台数はインド、欧州、日本での増加によりまして、全体でも前年同期を上回っております。次のページ、10ページ目が日本の状況でございます。日本もおかげさまで8月以降半導体不足が解消したということで台数増加に至っております。特に11月に新型スペーシア、12月に新型スイフトというフルモデルチェンジ車を出しまして、おかげさまで両モデルともですね、受注も含めて好調に推移しております。かつそれぞれの車種につきましても上級グレードの販売が好調ということで、ミックスの改善にも貢献しているところでございます。それから加えまして、今期より使用をこういったマイナーチェンジ、フルモデルチェンジの変更に合わせまして、そのコストアップももちろんでございますけど、原材料価格、エネルギー価格という、サプライヤーさんからの転嫁要請含めて、の値上げ価格改定というのもですね、すでに実施をさせていただいているところでございますので、報告させていただきます。11ページ目はインドでございます。42月としましては過去最高の出荷台数となりまして、売上高、利益ともに過去最高ということになりました。それから内訳としまして、やはりインドでも人気の高い SUV あるいはユーティリティビークといったところがですね、拡大しておりますので、ミックスも改善しております。なおご存知の通りかと思いますけど、インド全体市場としましては2023年歴年ベースですけど、販売台数で508万台ということになりまして、前年に続きまして世界で3番目と第3位の規模となっております。 SUV のところの販売状況でございますけど、積極的に4車種ほど投入しておりまして、特に中でも主力のブレッツァ、この写真に載っておりますけども、2023年レギュレにおいては全ての SUV モデルの中で販売台数1位を記録するに至っておるところでございます。12ページ目ご覧いただきたいと思います。続いて欧州の状況でございますが、これは半導体不足の影響に加えて船の手配がなかなか前年同期しんどかったというのがありますけれども、おかげさまでこの手配の方も、尽力いたしまして、船舶の確保も、順調にいっておりますので、ここにありますように販売台数が拡大しております。他方でインド以外のアジアにつきましては、先ほど冒頭で申し上げましたようにパキスタンで外貨不足がまだ背景にありまして、部品の輸入がまだ制限され 減産となったということで販売も減少しておるところでございます。次の13ページ目がその他地域でございまして、アフリカ中南米タイ州で販売台数が減少いたしました。他方で中近東を見ていただきますと、特にサウジアラビアでこういう経済成長が非常に進んでいると、販売台数も前年比 2.5 倍ということで、シェアも 1.7% から 3.2% というふうに順調に推移しております。まあ、これはインドから近いということもあるんですけれども、実際にインドのご出身の方も多くてですね、まあ、鈴木マルチのですねブランドイメージが非常に生かされているのかなということで、中近東も含めてしっかり確保を図ってまいりたいと思います。14ページ目がみりんの台数実績でございます。まあ、グラフと表にもありますように、中国ないし ASEAN ということでは原則見られましたけれども、他方でインドが非常に順調に拡大しておりますので、全体では生産販売ともに前年を上回ったところでございます。15ページ目はマリン事業でございます。まあ、先ほど冒頭で少し減速感が出ているというふうに申し上げましたが、特に北米で、小型あるいは中型モデル、これやはり金利上昇によりまして中間層の購買力が若干落ちてきたということで前年割れになっております。それより大きいモデル、大型モデルの方は景気、こういった景気にあまり左右されなくて前年並みで推移しておりますので、まあ、全体市場を若干縮小している中で、しっかり利益を確保するということで尽力中でございます。それから卸販売の方はボートビルダーとか販売店が在庫調整を実施している状況でございますので、市場的には若干縮小が見られるところでございます。それから通期の業績予想が16ページ目でございます。これは、売上高について5兆2000億円、営業利益4300億円、前回の見通しを据え置きます。ただし、為替前提台数につきましては、ここにありますように、為替前提は円安方向に若干見直しましたし、台数見通しも実績と今後の見直しを、見通しを反映して、ここに入れさせていただきました。それは営業利益の増減要因、前期に対して見たのは、17ページ目のところでございます。ご覧の通りでございます。それから前回の予想との比較で比較したのが18ページ目でございます。それから台数のところはですね、四輪車につきましては生産台数で、世界で6万1000台、販売台数について4万6000台、それぞれ下方修正をさせていただいております。二輪のところは20ページ目でやりますように、販売台数ではインドの上方修正で若干の上方修正、生産台数の方は一部の拠点では生産調整がまだ行われておりますので、若干の下方修正をさせていただいております。以上が通期予想でございますが、最後に21ページ目のところにありますようにトピックスで多くなりますが、すでに発表させていただいております、が成長戦略の加速を実行を加速するということで体制を強化いたしまして、技術の統括、それからグローバルな営業統括、 ということで、こういう体制を敷いたところでございます。まあ、それぞれ横節を入れたり、国内と海外の一体化を目指すというふうなことでですね、成長戦略の加速をいたしたいというふうに思っています。まず私からの報告以上でございます。